ラブアニハセヨ、ジャニーズ K-POP 大好きレイディオ、あやでーす。おはようございます。今日はですね、普段撮らない朝に撮ってるんで、ちょっと眠いんですけど、全然前回から更新できてなかったんで、今日はこの朝の時間、普段はその子供たちを送り出して、自分が仕事に出勤する前に、ヨガとかしてるんですけど、その時間を使ってラジオを撮っていきたいと思います。はい。で、本日のお題は、推しの大渋滞っていうことで、まず NCT127 がスティッカーで活動してたので、ユータとテヨンのケミのユテと INI 木村まさや、まさにと、またちょっと俳優枠の佐藤健くんの3本の推しの大渋滞でお送りしたいと思います。はい。前回で、ね、INI のロケッターのリアクションラジオを撮って、そこからなんでこんなに時間が空いてしまったかというと、休みはあったんですよ。仕事の休みはあったんですけどね。まあ、何度も言ってますけど、JO1 のチケットがまた落選して、もう落ち込んで、ラジオ撮るところじゃなかったっていうね。そういう話ですよ。でもなんと昨日、追加、この、宣言が、なくなって、緩和されて、FC 席が増えたらしいんで、もう一回、FC の追加の、申し込みができるんで、まだ諦めてません！ウキに会いたい！ウキっていうことで、そうそう。そうなんです。あと、もう一日休みもあったんだけど、そこは、ネットフリで、半分青いがやり始めて、ちょっともうね、それ見るのに一日潰しちゃったんで、ラジオ撮れなかったんです。ということで、佐藤健くんも今回入ってくるんですけど、まあ、とりあえず、話していきたいと思います。はい。イリチルはですね、ちょっとスティッカーで、もう、スティッカーの活動めちゃくちゃ良かったですね。なんか、今回の活動を、なんか今まで私が見てきたイリチルの活動の中で、なんか本当にみんな楽しそうだな、みたいな、そのビハインド映像とか、あと結構今回、その旅行、みんなで旅行行って、みたいなのを撮るのが何本かあったんで、すごい楽しそうで、ゆうたもラジオで言ってたんですけど、今まで活動した中で一番楽しい活動だったって言って、それがこっちにも伝わってくる感じで、見ててとってもなんていうの？心がほっこりする。しかも、10巻 ?1 位。音楽番組ね、1位を10個取ったっていう。今までにない。もう9巻、その9人じゃないですか。ねえ、まあ、1人1個トロフィーがもらえるねって言ってたんですけど、最後にもう1個取って10巻。すごいですよね、スティッカーって。今流れてるのがスティッカーなんですけど。めっちゃかっこいいですもんね。まあ、あとは、やっぱイリチルの人気がどんどん上がってきてると思うんですけれども。まあ、私はこのイリチルの前々から言ってますけど、ゆうたくんが最も推し、の最推しの子なんですけれども、まあ、今回、その推しの大渋滞ということで、何がいいのか、ゆうたの何がいいのかっていう。まあ、最初に、キーワードで言うと、男らしさ、愛らしさ、日本人として韓国で頑張ってる。この3点がもう、私にとってのゆうたくんの魅力なんですけれども、まず、もうちょっと愛らしさっていうところで、もうその、今ね、グループ内で、NCT127 の中で、もうゆうたの器用が止まらないって、器用って可愛いですね。止まらないんですよ。で結構、その独自のコンテンツでいろいろ撮ってるんですけど、もうゆうたがなんかやるたびにメンバーが、ゆうた器用つって、マジ可愛いんですよ。で、なんか普段はちょっと男らしいっていうか、引っ張っていく系なのに、引っ張っていく系っていうか、うん、そう、うん、結構男らしさがメインって感じなんだけど、なんか失敗したりとか、ちょっとドジなところもあって、そうそうそう、あとはみんなを笑わせようとするところとかね、そういうところが可愛くてみんなに器用器用言われてるんですけれども、このチーム全体でユータを可愛がってるところもすごくいい、 すごくいいです。それで、まあ、日本人だし、その NCT127 の他に、カナダ籍とアメリカ籍の子もいるんだけど、まあ、その子たちも、お父さん、お母さんは韓国人だから、まあ、その韓国スピリッツっていうのはあると思うんですけど、ユータが全くの日本人ってことで、まあ、なんかそういうのもあってなのか、チーム全体でユータを可愛がってるのかなっていうのもあると思うんですけど、で、あとは、まあ、今回、ま、エンディング要請。これ、毎回、イリチロが活動すると、出てくる問題なんですけど、ユータのエンディング要請がないっていうね。いや、今回1回あったんですよ、1個。うん。でも、とにかく、エムネは、絶対にユータをエンディング要請で使わないっていうね。それまた、結構、シズニの中で、ファンの中で、またツイッターで結構、いろいろ、みんな文句を言ってたんですけど、うん、まあ、しょうがないですよね、そういうのがあるのはね、もう仕方ないと思うしかないっていうか、うん、でも一本だけね、歌番組でエンディング出せた時のビハインドで、ビハインドっていうかファンカムかなんかで、ね、もうそのヘちゃんが、そのユータのエンディング音声のとこ見ながら、超ニコニコして、それが終わった後、ユータみたいな感じで、来ようって言ってまた抱きつきに行くんですよ。もうそれとかがめっちゃ良くて。で、ヘちゃんってマンネなんですけど、イリチルの中では。マンネなんだけど、超なんなところもあるんですよ。イリチルの中で。っていうのも、多分、あの子本当の兄弟の中では、超4人兄弟のお兄ちゃんなんですよね。だから、なんか、なんつうの？結構お兄ちゃん気質のところがあって、そう。それがね、めちゃくちゃね、いいんですよね。そう。もうあれめっちゃ好き、あのシーン。もう YouTube にもあると思うんで、どうやって検索したら出てくるかな。でも、もうヘちゃんのファンカムかなんか、どっか探したらあると思うんですけど、ごめんなさい。どの番組かは今ちゃんと調べてないやん。そう。そうなの。それが良くて、ちょっと待って、今。探しては、レモネード聞こうかな、そう。そんな感じなんです。で、あと今回、活動、と被ってた中で GQ の日本の GQ にでユータくんが表紙になって、まあ、そのインタビューとか読むと本当にこの人の努力ってすごいんだなっていうのが分かって、うーん、改めてね、まあ、前から知ってるんですけど、改めて本当にこの人のなんていうかな、その異国の地で頑張ってる姿が分かって、で、なんかそういうね、そのエンディング要請がないとか、本当になんか自分が頑張ってもなんともどう頑張ったって力が及ばないところがたくさんあると思うんだけど、その中でも自分に与えられたことを頑張っている感じが、もう本当涙が出ちゃうぐらい感動するというか、まあ、だからそういうのもあって、もう応援したくなってるんですけど、で、ちょっと話はずれちゃうんですけど、ペンタゴンのユータ、同じく日本人でね、頑張ってるユータが、この間、ケミオくんの耳掃除だっけ、ケミオの耳掃除だっけ、ポッドキャストでやってる番組でゲストに出てたんですよ。それとかも皆さん聞いてください。もうすごいやっぱ頑張ってるんだなって、日本人として韓国の K-POP 界で頑張ってるんだなっていうのがよくわかるインタビューだったんで、そう。だから本当に日本人で、韓国で頑張ってる子たちってすごいなって思えるんで、ぜひ。だからK-POP の私好きなところって、そこもあるかもしれない。K-POP で頑張ってる、日本人の子を応援する楽しさもあるかなって思います。はい。で、あと今回すっごい嬉しかったのが、バラエティ。リチルがバラエティに出てたんですよ。あのバラエティの名前が、ごめんなさい、ちゃんと控えてないや。どうやったらわかるかな。でも YouTube にも結構落ちてるんで、NCT127 コメディとか で検索したら出てくるかもしんない。そう。で、その中で、ユータが、なんか、メンバーそれぞれが、なんか、シールみたいになってて、そのシールを女の人が、お笑い芸人の人が取ると、そのメンバーが出てきて、自分の彼氏になってくれるみたいな感じで、 そう。で、ゆうたは最初なんかカフェかなんかで会って、それで甘い言葉を言ってくれるんだけど、家に帰ったらなんか、ゆうた白塗りになって、花壇っていうか、お花の鉢になってて、頭にお花乗っけて、お花の鉢乗っけて、白塗りになってて、なんかその、ちょっとストーカーっぽいみたいな感じの役だったんだけど、めちゃくちゃ面白くて、そう、なんか、まあそれが面白いのもいいんだけど、その、イリチルがバラエティに、その、韓国のバラエティに出てるっていうのがすごい嬉しくて、そういうコメディみたいな、コントみたいなのやってるのって。なんかそれってやっぱり、このまま活動を続けていく中で、そんなアイドルだけじゃない仕事、そのバラエティとかにも呼ばれるようなタレントになっててほしいなっていうのがあるんで、だから今で言うスーパージュニアとかエクソとかももうそういう地位になってるじゃないですか。もちろんアイドルとして成功もしてるし、そのバラエティとかでもちゃんとレギュラーになったり、そのちゃんとそういうアイドルとは別なところで活動できてるっていうか、まあ俳優とかもそうなんですけどね。なんかそういう風に、だから普通の番組に出てくれてるとちょっと安心するというか、本当はもっとどんどん出てってほしいんですけどね。っていう感じですかね。はい。ね、あとはもう今回本当にもうごちそうさまですっていうぐらい、そのユータとリーダーのテヨンのケミ、ユテがね、もう本当にいろんなところで見れて、本当に私は満足です。もう本当にユテがこの世で一番尊いものだと思ってるんで、いやー、いっぱい見れましたね、スティッカーでは。いや、まだ今もスティッカー、音楽番組の活動終わったんですけど、結構毎日のように YouTube でスティッカー関連の動画を上げてくれてるんですよ。もうそれ見るためにユテがあって、ごちそうさまですっていう感じなんですけれども、本当にね、テヨンが、テヨンからユータへの思いがもう本当もう10年ぐらいで何度かの2人の関係、それでも変わらあ10年ぐらいかな、7年から10年ぐらい、そう変わらないのがとっても素敵と思って、そうで、なんか今回私がすごい好きだったのは、なんかインタビューかなんかで、ユータが好きなものはみたいなことで、それに対してテヨンが答えるっていう時に、自分のテヨンのシールをユータに貼ったんですよ。ユータが好きなものは俺だみたいな感じで、でそれはそれで可愛かったんだけど、その後音楽番組の1位取った後のもう一回アンコールの時に、なんかその日はなんかシールをアンコールの時に貼るみたいな、ステッカーを貼るっていうので、ユータが今度は自分のユータシールをテヨンに貼ったんですよ。もうね、なんかそういうのがね、憎い、やれ、もうこの男やりよるな、みたいな。もう、ただただテヨンからの愛を受け取るだけじゃなくて、ちゃんとそういうところで自分のテヨンへの思いもちゃんとこう、ちょいちょい出してくるのが可愛いんですよね。もう大好き言うて。そう。で、なんか、あとは今回すごい思ったのが、やっぱテヨンがリーダーでイリチルは良かったなっていうのをすごく感じて、でなんかビハインドで結構何度かテヨンが言ってたんですけど、そのこうやってパフォーマンスする前にテヨンがメンバーの方集めて、じゃあみんな Bluetooth でつながろうみたいなこと言うんですよ。めっちゃ可愛くないですか？ブルーベースで繋がろうとか言って、もうなんていうのかな。テヨンの言葉には夢があるっていうか、なんか、なんていうのかな。なんかリーダーって言うと、よし、みんな失敗しないように頑張ろうみたいなこと言うのかなとかいう、まあ私のもうこの乏しい脳だと思っちゃうんですけど、みんなでブルーベースで繋がろうとか言って、で、それでジャニーさんが、あれ、なんか、エアポッツがテヨンが見つからないって言ってるよみたいなこととか言って、もうなんかすごいその場が和むんですよ。最高じゃないですか、このグループ。そうで、なんかやっぱこのイリチルってちょっとそのテーマがネオカルっていうか、わけわかんないテーマがあるじゃないですか。全然わけわかんないとか言っちゃうと失礼なんだけど、言ったとかもやっぱりちょっとなんていうのかな、みんなに国民全体に愛される曲っていうよりは、ちょっとやっぱり斜め 斜め的なところを狙ってるっていうか、いう感じじゃないですか。そう。だから、まあ、パフォーマンスとかすごいかっこいいけど、でも、このテヨンの、なんていうの、独特の感性で、チームをまとめてるのが、すごくきっといいんだろうなと思って。ただただなんていうのか、まあ、もちろんすごい、なんていうのか、真面目なところもあるんだろうけど、そのテヨンの Bluetooth で繋がろうみたいな、ところがメンバーにとってもすごい心地いいのかなっていうので、テヨンの世界でこうチームをまとめてるのがすごいいいなって改めて思って、イリチル大好きって思いました。はい、いやもうイリチル愛を語るだけでもう15分喋っちゃった。いやもうそんぐらい私にとってはこのグループは最高のグループですね。あとイルタは本当に推し最高峰だと思ってます。はい。っていう中でも、ちょっと新しく推しが増えちゃったのが、INI、木村まさや。もうまさやで頭がいっぱいっていうぐらいだったんですけど、ちょっと一時期。で、それこそ、まさやは、テヨンにちょっと似てるなっていう感じで、なんか普段はぽやぽやしてんのに、パフォーマンスになるとめちゃくちゃかっこよくて。で、まあ、でもちょっとテヨンと違う感じのところは、なんかやっぱ優等生感がすごいんですよね。で、まあオーディションからできたグループっていうのもあって、で、そのオーディションの時でも常に結構1位。まあ、1位か2位みたいな。でもそれぐらい本当実力もあるし、みんなからの信頼もあるし、なんか本当優等生っていう感じなんですけども。でも、普段はぽやぽやしてるっていうのがたまらなくて、もうまさやに首ったけって感じなんですけど。で、いや、INI はもちろんちゃん、なんか最初から知ってたんですけど、なんでこんなにハマったかっていうと、その前にもちょっと話したかもしれないんですけど、仕事先に INI が好きな子がいて、で、その子を、ミニにしたっていうか、FC 入れてチケットもう絶対取った方がいいって勧めてたら、逆に今度、INI に引き込まれて、私がちょっとマサヤがかっこいいって言ったら、マサヤのこう、なんか、いろんなものを投下され、それでまんまと、マサヤ沼にハマっちゃったんですけど、やっぱり一番はあの Vlog、韓国での Vlog、ペンファンとのデートがやばかったですよね。もう本当にデートかみたいな、彼氏彼女かみたいな。で、なんだろう、もう本当イチャイチャしてて、もう超可愛かったんですけど、もう本当に可愛かった。もうあれでもうコロっていっちゃったんですけど。まああとはパフォーマンス。もうロケッターの本当パフォーマンスが最高で。あの後、その MV の後にパフォーマンスの動画とかもアップされて、もう本当に何回でも見ていたいっていうぐらい素晴らしいダンスのオンパレードっていう感じなんですけれども。そう、でもそんなかっこいい中、またかっこいいところを見つけちゃったのは、もうちょっと INI の今アップされてる動画全部見たんですけど、INI クラスっていうのやってて、そこでなんかゲーセン行って、ゲーム対決みたいなのしてたんですけど、体を使うゲームやってて、走ったり飛んだりとか。もうそれでもやっぱ1位取っちゃうんですよね、まさやは。もうやばくないですか、そういうの。もう木村拓哉か、みたいな。キムタクですよ。キムマサですよ、ほんと。あの子は何やらせてもできるっていうか、超かっこいいです。はい。で、なんか、でもその中でいろいろ INI のその動画を見たら、リーダーを決める動画もあったんですけど、なんかそんな、キム兄なんで、もう、ぶっちぎりで1位だったのかなと思いきや、そのメンバーからの投票でね、リーダーが決まったんですけど、意外にも結構、その票割れてて、西くんだったり、あと誰だっけ、カジと、あとは、たくみとか、票が割れてて、ああ、意外とそうなんだと思って、そうそうそう。まあでもそれでも票が一番多かったのが、まさやくんだったんで、まさにがリーダーになりましたけど、ね、あとはね、もうすごいエモいって思うのは、レンレンとの関係、JO1 の川尻レンくんとの関係がもうエモすぎると思って、そのダンサー時代にね、なんか結構一緒にバックダンサーやってたみたいで、その 映像とかも Twitter とか TikTok とか YouTube でも見れたんで見たんですけど、でなんかまさにやくん自体もインタビューで、その友達がデビューアイドルっていう夢を掴んでデビューしたのを見て僕もやろうと思ったみたいなのを見ると、もうめっちゃエモいじゃんと思って、しかも本当にちゃんと自分もね、そうやってアイドルになって、しかもレンレンも、まあ、最後はね2位だったけど、ほぼほぼ1位でなってて、でまさやくんも1位2位で、もうすごくないですかその2人って。でその2人を従えてた人もすごいなと思うんですけど、そうそうそう、だからそのいつか何いつか2人の頃、あずっとイリチュル流してた。今なんだっけ、 INI 話してんのにすいません。 INI の曲流せばよかったですね、すいませんね、気づかないで。そう、 JO1 のレンレンとのコラボいつか見たいなーって思います。はい、ということで次は佐藤健くんです。いいですか俳優枠の佐藤健。あ、でも INI、 それ佐藤健くん歌ないからね、 INI 聴きながらやろうかな、話そうかな。
保険の見積もり
やってみました。そうそう、いいですね。いやもうネットフリで半分は多いね、3日間ぐらいでね、ちょっと全部見たんですけど、まあ、全部見たって言っても、もうほぼほぼタケルが出てるとこだけ見て、あとは早送りっていう感じだったんですけど、そうそう、やばいなこれ、 INI 流したら INI 見ちゃうな。ダンスがやばいの、今ね、パフォーマンスの動画流しながらやってるんですけど、マジダンスやばくないですか、全員なんでこんな踊れんの、やばいやばい、これさ、後藤くんと目が合ってニコってした、もうやばい、多分これはやめよう、みんなやめよう、うん、話にならない、話にならないっていう使い方が間違っている。そう、たけるくんの話をするのでちょっとやめるんですけど、もうね、佐藤健は何が好きって、余裕感、もうちょっとだから見る人から見るとちょっと余裕感が嫌だっていう人もいると思うんですけど、私は余裕感が好きですね。あと声最高、うん、低めの声で、何が言って半分青いの率が最高なんですよ。本当にみんなに見てほしい。いや、まあでもな、好みがあるからな。わかんないけど、私はもう理想は率ですよ。私の率はどこにいるって、もう見ながらずっと思ってたんですけど。だから、なんで、恋は続くよ、どこまでも。の天童先生がすごいね、人気だったけど、全然私は率派ですね。率がいい。こうです。もう最後の方にネタバレになっちゃうんですけど、その永野芽郁ちゃんのスズメ主人公ね、やっと結ばれるっていうか、その2人がこう結ばれるっていうか、その2人がこう なんていうの、バックハグするわけですよ。たけるくんが寝てるところでね、朝ね、芽郁ちゃんが、スズメが出勤してきて、で毛布の中入るっつって入ってさ、キューってするわけですよ。でスズメちゃんが、率はあったかいって言うんですよ。でキスするんですよ、朝から。最高です、あの場面。もう何度でも見たい。もう多分ね、ネットフリに上がってる間多分ずっと見続けますね、あのシーンを。はい、いやー、でも半分多い、10代から40代までを演じてるんですけど、結構たけるくんは10代の時はちょっときついな、見てるきついなっていうのあったんですけど、永野芽郁ちゃんはすごいなと思って、本当に10代から40代はなんていうのかな、全然違和感なく演じてて、永野芽郁すごいって思いながら見てたんですけど、そうそう。であとはそのたけるくんの好きなところ、もう本当になんか、これは エピソードなんですけど、あんなにかっこいいのに高校デビュー失敗したらしいんですよ。なんかそれはなんか話さないキャラみたいなのを設定しちゃったら、もう本当に友達できなくて、残念な3年間だったらしいんですけど、そういうところとかも愛おしくないですか？あんなにかっこいいのに、教室の端っこにいるキャラだったらしいんですよ。全然。本当は話したいのにみんなと。そういうところが可愛いなと思ってるんですけど。で、まあなんかそういう経験もあるのか、なんか、そう、ファン差がすごいじゃないですか。俳優さんなのに。LINE やってくれたり、シュガーっていうそのね、電話できる、生電話できるっていうとか、あと YouTube チャンネルもやってくれてて。ごめんなさい、くしゃみが。くしゃみが出ちゃった。今日いきなり寒くなって朝。子供たちも寒い寒いとか言ってたんですけど。ね、もう10月だしね、冬ですよね。そう。っていう感じで、なんか自分のするべきこと。ごめんなさい。そう、なんかそういうことを、なんかただただ俳優やってるだけじゃなくて、ちゃんと自分を応援してくれるファンの人たちにも、こう恩返しみたいなのをしてるところが、なんか自分がやるべきことがちゃんと見えてる人なんだなっていうのも、あって、やっぱ人間的にも尊敬できますよね。で、前から言ってますけど、本当 NCT のゆうたくんと佐藤健くんは顔もちょっと似てるし、なんか性格も似てるなってずっと思ってて、な本当に俳優の中では健くんが好きだし、アイドルの中ではゆうたが好きで、まあ私の好みのタイプはこんな感じなのかなって思ってます。何の報告だよっていうね。まあ、そんなわけで、推しの大渋滞ということで、他にもいるんですよ。もう、あっちずだって見てるし、昨日寝る前にさ、V ラやってて可愛かった。可愛かったよ、ソンファがさ、髪ピンクにしてさ、サン君がさ、髪の毛青にして、キキララかよっつ。で、二人でお揃いのパジャマ着て V ラやってたんですけど、で、メンバーがちょいちょい見に来るんですよ。すっぴんのメンバーたちが、可愛いの、本人も、ヨンも、ピンで、本当に可愛かった。もうスクショが止まらねえと思って。で、スキズもさ、活動してるし、もう全然終えてないです。おばさんおるのにもう大変です。はい。ということで、今日は推しの大渋滞ということで、3組、3人、3組？話させていただいたんですけれども、もう朝から頑張っちゃいました。これから仕事行ってきます。皆さんもお仕事頑張ってください。ファイティー！では、次回、アンニョー。